私たちは今レントの受難節のシーズンを過ごしています。今年は2月14日からレントが始まり、4月1日のイースターに向かって一日一日イエス様の十字架を覚えて過ごしています。今日はそのレントを覚える4回目として、ある意味で最も感動的な、実にレントらしい、受難節らしい御言葉を皆さんと共に分かち合えることを感謝しています。今日開いていただいたのはルカの福音書23章の32節から43節。この箇所は3つの段落に分けることができると思います。その順番にストーリーを追っていきます。最初は32節から34節の段落です。32節、他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていた。イエス様が十字架にかけられた時に、そこには3本の十字架があったんですね。イエス様が中央です。他にも2人の犯罪人がいて、イエス様の両側で十字架につけられました。33節、ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。ドクロというのはゴルゴタという、発音をするんですね。ゴルゴダの丘と呼ばれるのは、そのためです。開きませんけれども、マルコの福音書にはその、ゴルゴダという発音で、地名が書かれてあります。34節、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。イエス様は自分が釘を打たれて十字架につけられるとき、なんとその自分を十字架につけた人たちのために祈ったんですね。次の35節から39節はイエス様の受難が記されています。イエス様の味わった苦しみと孤独がここにあります。これは神様が人となって来てくださって、私たちの苦しみと孤独を味わってくださったということです。35節と37節、人々がイエス様をあざけっている言葉があります。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。37節、ユダヤ人の王なら自分を救え。うまいこと言いますね。イエス様を本当に侮辱するために人々はそういうことを言いました。38節には、これはユダヤ人の王という、そういう看板すら掲げてイエス様を侮辱しました。最後には、なんと十字架にかけられている人までですね、イエス様を貶める言葉を言いました。39節、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え。十字架にかけられて自分自身が息も絶え絶えになりながらイエス様を貶めたというんです。3つ目の段落は40節から42節です。ごめんなさい、43節。ところがと40節で、始まる通りに、この段落ではトーンはガラリと変わります。犯罪人はもう一人いて、イエス様を侮辱した方の犯罪人をたしなめ始めたんですね。それが40節と41節の言葉です。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は何も悪いことはしなかったのだ。そしてイエス様の方を向いて彼は言いました。42節、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエス様はその時彼の呼びかけに答えてくださった。それが43節です。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。なんともドラマティックな十字架の上での出来事ですけれども、ここにはレントに読むにふさわしい神様の恵みと励ましが豊かに隠されていると思います。 さてストーリーを簡単に見ましたが、詳しく見ていきたいと思います。今日の箇所は非常に豊かで、いろんなところに注目をすることができると思うし、それぞれ別のメッセージになっていくんだと思いますが、今日は特に40節から43節の段落、イエス様と犯罪人のやり取り、そしてこの犯罪人の一人が死を間際にして見出した救いを考えてみたい、特に42節を中心に据えたいと思うんです。イエス様、私を思い出してください。今日私たちが学びたいのはこの人の祈りです。この人の神様を求める心です。私を思い出してください。 Remember me、 私を忘れないで、覚えていてください。ある牧師先生からこんな話を聞いたことがあります。その牧師先生が海外に行った時のことです。お年頃の娘さんがいらっしゃって、お土産に香水を買ってきてくれと頼まれたそうなんです。先生は香水のことは全くわからない、しかし免税店をですねぐるりと見回した時に一つのものに目が止まったというんです。その香水の名前がRemember Meだった。私のことを覚えていてね、そういう思いで、私のことを忘れないでね、そういう思いで女性がその香水をつけるということなんでしょうか。その先生は香りを嗅ぐことなく、迷いなくそれをお土産に買いました。Remember Meというのは聖書に出てくる最も大切な祈りなんだよと。その先生は娘さんを小さい時から折に触れて言ってきたそうなんです。イエス様と共に十字架にかけられた、死を前にしてどうにも救いのなかった人ですら救われた、そういう祈りだよ。 Remember me、 私を思い出してください。レクイエムという音楽のジャンルがあります。日本語では鎮魂歌と言いますね。最も有名なレクイエムは皆さんにとっては多分モーツァルトのレクイエムだと思います。曲の旋律はもう非常に有名ですけれども、モーツァルトがレクイエムをどのように作ったかというエピソードを知ると、あのメロディーもさらに味わい深く聞こえるかもしれない。モーツァルトはこの曲を作る途中、35歳の若さで亡くなっています。1791年プラハからウィーンに戻ったモーツァルトは体調を崩していた。また彼は一時期の熱狂的な人気を失って、そして自分のこの仕事に苦しんでいた。折しもレクイエムの依頼を受け、その作曲に取り掛かります。モーツァルトはレクイエムの依頼を受けた時、そのレクイエムが誰のためであるかということを知らされなかった。そしてレクイエムを作りながら自らの死を予感したと言われています。このレクイエムの中に、思い出したまえ主よという、そういう言葉が、歌詞が記されます。思い出したまえ主よ、慈悲深き主よ、汝我のために十字架を置いたまえり、思い出したまえ主よ。これはモーツァルトの祈りですね。この地上の世界から消え死を経験しようとする私を、主よ忘れないでください。やがて私が天国の門に至った時、私の名前を、私の顔を、主よ覚えていてください、そういう祈りです。もう一度聖書に目を留めたいと思うんです。この犯罪人の言葉、イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。イエス様の隣で十字架につけられたこの犯罪人はほとんどイエス様について知りませんでした。しかしこの方の清らかな姿を見た時に、またこの方の口から発せられた父よ彼らをお許しくださいという 叫びの祈りを聞いたときに、彼は自分の存在をこの方に委ねるしかないと思ったんです、ね、その時にこの祈りが絞り出されてきたんです。私を思い出してください。神様を信じるっていうのは単純なことです。神を信じるというのは難しいことではない。私たちが自ら難しくしてしまっているんです。そうではなくて、この犯罪人のように神を信頼する心を持つだけなんです。その時に神様の側から驚くべき言葉が返ってきます。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共に。イエス様は約束してくださったんです。私は覚えているよ、私はあなたのことを忘れないよ、天国に至るまであなたのことを覚えているよ。このイエス様の愛に支えられて、私たちも今朝単純な神様を求める祈りをしたい。主よ、私を思い出してください、私を忘れないでください。今日の箇所に、関連して詩編の言葉を開きたいと思います。詩編の107編の19節と20節を、後でルカの福音書の23章に戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて、詩編の107編スクリーンにも出てきます。107編の聖書、だいたい真ん中開くと詩編が出てきます。その詩編の107編の19節と20節をお読みしたいと思います。1017ページですね、スクリーンにも出てきます。19節を私が読みますので、20節を皆さんで一緒に読んでいただけますでしょうか。詩編の107編の19節と20節をお読みします。詩編107編19節20節、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。賛拝。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。アメン。ありがとうございます。この詩編107編には4回同じフレーズが繰り返されているんです。それはこの苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われたというフレーズです。6節、13節、19節、28節に繰り返されています。言うまでもなくこの詩編の中心テーマですね。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。人が神に救いを求めた時に、神様がその祈りに応えてくれるというのは、旧新約聖書通して聖書で一貫して語られている励ましです。約束です。旧約聖書の時点でもう私たちが神に叫ぶなら神は応えてくださる、それを聞いていてくださると約束としてはっきり語られているんです。これはたまたまそういう言葉がこの詩編にありますよということではなくて、創世記からヨハネの黙示録に至るまで聖書の最初から最後まで貫いている思想だということです。昔ある青年からストレス解消法を教えてもらったことがあります。飯田先生、私のストレス解消法を教えてあげるね、先生もやったらいいよ。私は仕事でムカついた時ね、家族がいない時間を見計らって自分の部屋に行ってね、近所迷惑にならないように布団をかぶって、私もうボロボロ泣きながら主よって叫ぶの、すっごくすっきりするわよ、先生もやったらいい。まだ試したことはありませんけれども、大声出したからすっきりしたんじゃないのかって一瞬思ったんですけれども、確かに叫ぶとあるから聖書的かもしれないなとも思いました。それからしばらく彼女との合言葉はですね、やってる？やってるよ、叫んでるよ、そういうのが続きました。 あれから10年が経って、彼女も結婚して、もうお子さんも与えられて、すっかり、大人になりましたけれども、あの青年を思い出すときに確実に言えることは、彼女の叫びは神に届いていたということですね。聖書の語る神様は人格を持っていて、私たちの言葉を聞いてくださる神様です。私たちですら真摯な語りかけを簡単に無視したりはしない愛のある神様はなおさらですね。神様は私たちの祈りを聞いていてくださる。どうしたら神様が分かりますかと時々聞かれることがありますが、求めて祈るなら神様が分かるようになるというのが聖書の答えです。イエス様は、求めなさい、そうすれば与えられます、叩きなさい、そうすれば開かれますと言いましたけれども、その通りです。求めれば答えてくださる、それが私たちの信じている愛ある神様です。ルカの福音書の23章に戻っていきましょう。繰り返しになりますけれども、今日のポイントは42節の祈りです。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。神様、私を思い出してください、私を忘れないでくださいという祈りです。 Remember me、 神とのつながりを求める心です。今朝私たちは神様が私たちを忘れず、私たちの叫びに応えてくださる方であると聞きました。私の悔しさ、私の涙、私のローク、私の孤独、そういったものを神様が覚えていてくださる。たとえ人からの報いが、人からの答えがないと感じられることがあったとしても、神様が覚えていてくださる。神様が私を見ていてくださる。また私が疲れたとき、私が病むとき、さらにはこれから私が息を引き取ろうとしているときですら、私たちはこの祈りを用いて神様とつながることができる。愛する皆さん、今日この祈りをぜひ覚えてください。こんな覚えやすい簡単な祈りはありません。イエス様、私を思い出してください。イエス様、私を忘れないでください。この祈りは必ず神様と皆さんをつないでくれます。最後に一人の方の証を紹介して今日のメッセージを終わりにしたいと思います。この方の名前はデボラさんと言います。デボラ・マーカンソンさんというアメリカのジョージア州に住んでいる人です。デボラさんはかつては自分が人生に求めるすべてを持っていたと言います。夫がいて、9歳になる男の子がいて、一匹の可愛い犬がいて、新築の家が与えられていた。でもその時は自分はイエス・キリストとの関係は持っていなかった。ある日デボラさんに青天の霹靂というか、事故というか、人生のトラブルが起こります。それは夫が若い女性を好きになってしまって、二人がお付き合いを始め、離婚をしてほしいとデボラさんに言ってきたんですね。彼女はその事実に打ちのめされ、感じたことのない屈辱を感じ、怒り、混乱をしました。彼女はその当時ジョージア州の裁判所で結婚するカップルのために結婚証明書を発行するという仕事をしていました。しかしまさか元夫と新しい奥さんのために自分が結婚証明書を発行するという日が来ようとは思ってもいなかった。その日彼女があまりにも激しく職場で泣いたので、 心配した上司がもう帰っていいよと優しくデブラに言いました。デブラはそれで家に帰りましたが、状態は良くない。寝室のテーブルの引き出しには護身用の拳銃が入っていました。あれを使って自分の命を絶てば今すぐ楽になれるかもしれない。デブラはそんな気持ちにすらなって寝室に向かいます。しかしその寝室のテーブルの上に聖書が置いてあったんですね。普段は読むことがない、でも誰かにもらった聖書を捨てるに捨てられず寝室に置いてあったんでしょう。デブラはそれを広げてパラパラとめくってみました。その時詩編のある言葉が彼女の心に響きました。不思議なことに御言葉が聖書のページから飛び出してくるようにして私の目に留まったとデボラは強く思いました。そしてジョージア州のモールトリーにある教会に出席をしました。デボラは振り返ってこう言っています。メッセージが終わるとすぐに私は前に行き、私のために祈ってもらいました。牧師先生が私のために祈ってくれている時、私は自分の内側に変化が起こっているのが分かりました。イエス様を自分の救い主として心に受け入れた時、私の中に今まで感じたことのない平安と喜びが溢れてきたのです。私は神様に感謝します。もし私があの時命を自ら絶っていたならば、今私がクリスチャンとして経験している神様との交わりを持つことはなかったと思うからです。今私は幸せです。あれから25年があっという間に経ちました。私の人生はたくさん多くの面で変わりました。けれどもイエス様を最初に信じた時に感じた平安は、信じられないことに年ごとに日ごとに増しています。デボラはまた今朝私たちが見たイエス様の隣にいた十字架の上の犯罪人は、大切なことを私たちに語っていると思います。それは神様を求める心です。神様、私を思い出してください。その祈りに十字架のイエス様が、私は今日あなたと共にと答えてくださる。今週1週間もそのことを覚えて私たちは歩んでいきたいと願います。一言お祈りをいたしましょう。イエス様、私を思い出してください。愛する天の神様、今朝の礼拝を心から感謝をいたします。あなたが愛してやまない魂、お一人お一人を集めてくださり、今朝どうしてもあなたがお一人お一人に語りたいと願っておられることを語ってくださったと信じてありがとうございます。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共に、そう言ってくださるイエス様の愛に支えられて、私も神様を求めます。イエス様、私を思い出してください。イエス様、私を忘れないでください。イエス様と共に今週1週間もお一人お一人歩むことができるように導いてください。レント受難節、イエス様の十字架を覚えて、イエス様の恵みを覚えて歩むお一人お一人であらせてください。感謝をしてイエスキリストのお名前によってお祈りを 用いたします。